98FM の渡辺です。アンカーでのポッドキャストの第1回目、 98FM 通信になります。実はね、昨日からね、いろいろと実験をしていてですね、パソコンの方を使って、まあ、マッキントッシュからですね、ブラウザを立ち上げてアンカーにログインをして、その上で録音しようと思ったんですけどね、まあ、ヘッドセットのマイクは非常にいいものを使ってるんですけども、なんかね、すごく雑音が乗ったんですよね。で、これおそらくね、ブラウザーからどっかのサーバーに一旦行って、そこからまた帰ってきて、その間に雑音乗ったんじゃないかと思って考えてるんですけどね。同じことを iPad でやってみても全然ね、雑音乗らないので、まあ、iPad はね、ローカルアプリなのでね、その場で直接録音再生するのでね、雑音乗らないとは思いますけども、なんせ iPad を手に持ってお話しするっていうのがかなり大変なので、今回2日目ですけども、これはですね、オーダーシティというね、マッキントッシュのアプリを使って、MP3 の録音したファイルを作ってね、それをブラウザでアップして編集し、ポッドキャスト用の配信ができるかどうかっていうのをね、ちょっとやってみようと思います。まあ、アンカーは自体は結構前に発見していて、ちょっと敬遠してたところがあります。というのもね、アンカーはどちらかというと世界向けで、ユーザーさんもね、外国の方が多くてですね、どうなのかなっていうのが一つあって、ちょうどね、ラジオトークというね、日本のスマホアプリをね、発見して、これはもう完全に日本向けなので、日本向けといっても世界のどこからでも使えるんですけどね、なんていうのかな、配信先が日本にしかないのかな。なのでね、ラジオトークの方でだいたい 98FM 通信というのを約70回近く配信しています。まあ、98FM 通信はね、何かというと、アフィリエイトとかネットビジネスとかね、まあ、ネット上に転がっているノウハウなどをね、緩くシェアしたいなという目的で、始めたものですけどね。ラジオトークの方は、聞いてる方とコミュニケーションが直に取ることはないので、いいねマークぐらいしかつかないんですよね。まあ、アンカーの方はどうもね、聞いてる方がね、音声でなんか感想を送ってきたりとかあるみたいですよね。まあ、英語で送られても私の方はちょっと困るけどっていうのはありますけどね。まあ、でも、アンカーのいいところは、外部マイクがね、このように使える。まあ、結果的には使えなかったですけどね、ブラウザの方でね。なので、iPad を使って、据え置きマイクで録音するか、Mac にゼンハイザーなどのヘッドセットをつなげて、オーダーシティで録音したものをアップしながらね、ポッドキャストファイルを制作するっていうのができるかどうかね、まあ、これは今日の実験ですけどね、やってみたいと思います。それではね、98FM の概要ということで、まず前半の音声一旦これで保存してみたいと思います。
Oh, thank you.
さて、録音の方はですね、ちょっと聞いて再生してみたらですね、かなりいい音でね、録音できているので、引き続きね、98FM について解説したいと思いますけどもね。まあ、1回目からね、いきなりノウハウですよみたいな感じでやるとね、何なんだろうって話になっちゃうので、ましてや日本語なのでね、98FM って何なのっていうところからね、お話ししたいんですけども、まあ、98FM メンバーズクラブっていうのが正確なところの名前なんですけども、インターネット上に転がっているビジネスネタの 話っていうのはほとんどなんかこうどこかが隠されていて、まあ、それをね知りたかったらお金払えみたいなものってやたらと多いですよね。で、まあ自分自身がねそういうビジネスとかアフィリエイトとか、まあ、やってみようと思った時に、そんな話ばっかりでね、もういい加減嫌になったことがあってですね、まあ、お金も使ったしね。で、これからやりたいと願う人に同じ思いをしてもらいたくないなということで、自分自身がね、理解して積み重ねてきたノウハウのようなものを、ゆるくでもいいので、少なくとも聞いてるだけでも役に立つというね、この場で聞いて、お金も払わなくていいというね、そういうものを目指しています。まあ、現実にはね、動画教材っていうのをね、作っていて、そちらの方で完全サポートっていうのをね、やってるんですけど、ユーデミっていうね、動画教育ベンダーの方で出させていただいて、そちらの方は完全サポートしていますけども、まあ、このポッドキャストのようなラジオ放送ではね、まあ、視聴者さんの方も聞くだけなので、もっと気軽に聞けるじゃないですか。ね、コーヒーでもジュースでも飲みながらね、聞けばいいので、まあ、通勤時とか通学時にね、スマホから聞いたりもできるので、緩くていいかなっていうのもあってですね、ノウハウのね、配信をしています。まあ、一部のね、方からはね、苦情が言われたりはあるんですけどね、なんでそんなこと堂々と公開しちゃうんだったって、そんなこと言ったって、そんなものいくらでもね、インターネットに転がってるので、その気があったらいくらでも発見できるじゃないっていうのがね、私の持論なんですけどね。そんなものをわざわざどこかを隠してね、知りたかったら金払えって言う方がおかしいだろうっていうのが私の持論です。なので、983M はほんまいろんなノウハウを公開してますね。Google とかでね、983M で検索して、動画でね、見てもらうと、かなりたくさん出てきますよ。SEO 効果もね、ついて、983M で検索すると、関連動画がたくさん出てくるのでね。まあ、興味がある方はね、検索してもらえばいいですし、ユーデミーね、ご存知の方はユーデミーの検索窓から、983M とか、まあ、プログラム関係を教えてるので、C 言語とかね、Go 言語とか、オブジェクト思考とかってね、検索してもらえば、私の作った動画教材がたくさん出てきますので、まあ、こちらは有料になってはいるけれども、まあ、ほとんど格安ですよね。格安っていうか、日本のどこかの、なんていうのかな、ASP のような高額教材ではないです。だいたい千何百円とか、そんな値段ですもんね。まあ、ほとんども儲かるとかなんとかって考えるようなものじゃなくて、知りたい方のためのね、教材みたいな感じで出しています。でも、サポートはね、真剣にやっているので、まあ、有料部分っていうのはそのサポート料みたいなところがあるのかなと思っていただければいいのかなと思いますよね。まあ、宣伝じゃないのでこの辺にしますけどね。まあ、983M っていうのはそういう活動をしているので、ちらほらとね、仲間のように集ってくれる方も増えていって、まあ、ネット上でね、増えていって、ああ、983M 知ってるよって方がね、少しずつ出てきていますけどね。Facebook などにもグループがあったりね、しますのでね、興味のある方はね、983M とか検索してみてください。もうね。983M の概要っていうのはね、まあ、もう要するに、ノウハウをね、ガンガン公開しちゃって、カリスマさんからは睨まれてますみたいな、そんな感じのグループなので、気軽に聞いていただければと思うんですよね。まあ、安価の方で日本語の音声聞く方ってのは日本人の方が多いんだろうと思うんで、日本語でいいと思うんですけどね。海外でね、海外に出ていて、アフィリエイトのね、知識があれば、少しね、お金を稼ぐ必要があるとかっていう時には役立つんじゃないのかなっていうふうに 思いますのでね、なんか役立ってくれたら嬉しいかなと思っています。ということで音声の第2弾は、この辺にしようかなと思って、あともう1本だけ録音して、今日の配信をしてみたいと思います。983M 通信3つ目の音声です。アフィリエイトとかネットビジネス、そういうものにね興味を持ってくださる方っていうのは、まあこれを聞いてる方がその海外にいるような方とすればですよ、そういうものって稼げるものなのってやっぱり思うんだと思うんですよね。で、まあ私自身は日本にいるので北海道の札幌ってとこですけど、日本の事情でお話しますとね、アフィリエイトっていうかね広告市場ですよね。アフィリエイトっていうのはコンシェルジェみたいな仕事なので、広告料のね一部分をお裾分けしてもらうような仕事なので、そのインターネット上の広告関連の統計というのがあって、2017年度ぐらいではですねもうすぐで1兆円産業になるんですよね確か。例えば Google の動画の上に出てくる広告とかね、ああいうのもね、そういう広告に なりますのでね、そういうものもいろんなものを、含めていけばそれぐらいになるんですよ。まあ YouTuber とかね特に有名になっちゃいましたよね。まあですけれども、それだけの規模を誇るような状況になっていても、インターネットのビジネスに関わる人って、特にアフィリエイトは、95% の人が失敗すると言われてますよね。ですから、それね、逆に考えるとすごいことなんですよ。100人いて95人がダメなんでしょ？ですると5人は成功してるってことじゃないですか。ねえ。でその1兆円産業と言われる広告業界の中で本当に 5% ぐらいの人しか成功していないとすれば、じゃあその 5% の人たちってどんだけ儲けてるのって話になるじゃないですか。まあ、YouTuber がものすごく稼いでるって話を聞いてみるとね、まあ、あながち信じられないわけではないんですけども、まあ、それぐらいの感じなんですよね。だから、やれば必ず結果の出る分野としては考えられると思うんですよね、今はね。昔と違って情報がたくさんありますからね。これがね、10年前だったらもう手探りですね。どうやればいいのかさえわからないというような、何の情報もないし、教えてくれる人もいないしっていうね。でもその頃やった人はもう本当に、アフィリエイトやった人は今のカリスマさんたちですよね。何やってもお金になったという、そういう状況ですよね。だから案外これ大きな声で話したってもう配信されちゃうんでどうしようもないんですけどね、案外ね最初の頃にアフィリエイトとかネットビジネスってのをやった人たちってのは、だってそれまで なかったんですから、そういうものが。そこにいきなり出現するわけでしょ。でインターネットというものが注目され始めて、そこに広告のようなものが出てきたらね、それはね珍しくてね使えますよきっと。だからね何やっても成功できたんだと思うんですね。あ、その当時のねやり方を今に当てはめてやってみても全然ダメなので、私などはね考えることはね、今はね今風のやり方があると思うし、それなりに勉強っていうのが必要で、ちゃんとやればちゃんと結果が出ると、そういうもんだと思ってます。だから海外の事情ってのはよくわからないけれども、もしねこの音声で聞いて海外でそういうことやってみようかなと思った方は、その住んでいる場所の事情ってのが大切だから、その、考え方やなんかはね全世界共通していると思うけど、それぞれのローカルルールに当てはめて、自分流の何かを見つけていけばそれなりに結果が出るんだと思うんですよね。少なくともビジネスだったら意外と楽だと思いますよ。 アフィリエイトの方が難しいと思うんですよね。まあ、その、どうしてそうなのかというのは、おいおいとお話しますけどもね。なんていうんですかね。まあ、どのぐらいで結果が出るもんなのっていうお話だけ、とりあえずして終わろうと思うんですけど、日本国内でアフィリエイトを始めるとね、最低でも3ヶ月間は、コツコツやらなきゃいけないと思うんですね。3ヶ月ぐらいやらないと、結果が見えてこないんだと思うんですよ。それこそね、カリスマさんたちの時代と違って、ブログを作って記事を書けば即ね、反応が取れたとかっていう、そういうことがね、確かに昔はあったけど、今は絶対そういうことないですね。ホームページ作ってね、公開してみてください。1週間に何人のね、訪問者がいるかって考えたら分かるじゃないですか。それぐらいの事情があるってことなんですね。なので3ヶ月ぐらいはね、いろんな広報活動みたいなことをね、考えていかなければ、結果出ないかなって感じですね。だから3ヶ月を経たずして辞めてしまう人が 95% なんですよ。なんかね、3ヶ月という期間は意外と長くて、なんかその間にイライラしちゃって、こんなことやっても結局稼げないんじゃないかとかね、そういうふうに考えてしまう人がいるのって、そういう人はもう諦めてやめてしまうので、まあ諦めたら成功は絶対ないのでね、それが 95% の中に入るんだと思うんですよね。でも諦めずにね、なんかね、やり続けていたらある日突然儲かったっていうね、そういう感じの人がね、やっぱり 5% いて、そこで勘を掴んでしまえば、もうね、残りの 5% なんですから、そりゃすごく儲かるぞって感じなんですよね。まあ、そういうことなんでね、お話ししてる方も話をしてるだけなので、なんともね、サポートのしづらいポッドキャストではありますが、参考にしていただければいいんじゃないかと思います。まあ私ね、もともと先生業だったので、話す方はそうでもないんですけどね、滑舌が悪くて聞きづらいとかね、北海道のエゾベン丸出しとかって思う方もいるかもしれませんけども、まあその辺はご容赦いただいて、よければね、また不定期、まあできれば毎日やりたいと思うんですけどね、不定期かな、続けて、できるだけ続けますのでね、聞いてやっていただければと思います。それではまた。